おはようございます、高野です。今日は在宅の日なので涼しい家の中でちょっと仕事ができるなという一日ですね。昨日は出社だったんですけど、まあとにかく暑いので、もうなんか会社行くだけで汗だくになるし、だいぶ体力もなんか削られるしっていう感じなので、ちょっとこの時期はあれですね、できれば家で仕事できる日は家でやりたいですね。はい。で、今日のテーマが、まあ、またまたサッカーの話題なんですけれども、YouTube のリハックというチャンネルで、まあ、たまにそのサッカーに関する動画が上がっていて、でたまたま昨日もうそのワールドカップについての動画を見つけて、で箕輪康介さん編集者の、まあ箕輪さんサッカー好きなんですよね。うん。で他にもいろいろそのまあ多分その箕輪さん以外の方はちょっと僕はあんまり詳しく存じ上げなかあげないんですけれども、まあ、おそらくこう YouTube でこうサッカーに関する情報を発信されている方とか、あとは元サッカー日本代表だったかなの方もいたり、まあ、5人ぐらいでこうテーマとしては日本代表について徹底討論みたいな、そんなテーマでの動画が上がっていました。はい。でまあ、基本的にもうノーカットでもうずっとその場の状況をカメラで映してるだけみたいな、で全部で3時間ぐらいだったんですけど、まあ、倍速で流し見て、まあ、ところどころ、まあ、聞きながら流したっていう感じなんですけど、うん、まあその内容がすごく面白かったですね。でまあいろん話題はいろいろあっち行ったりこっち行ったりしてましたが、そうですね、まあ一個面白いっていうか興味深いなと思ったのが、まあ、そのワールドカップのチケットの値段が、まあすでにいろいろこうチケットの価格が高くなってるみたいな話は出てたりはすると思うんですけど、うん、で確か決勝戦のこう実際に現地でスタジアムで見るためのチケット価格、まあ、一番確か安いのでも、まあ、軽く10万円は超えるぐらいの価格で、確か一番いい席が日本円で3000万円ぐらいって言ってましたね、確か。うん。まあちょっと実際に僕が調べたわけじゃないんで、まあ、あくまでもその場で話されていて、たこととしては3000万円、日本円にすると3000万円ぐらいですねみたいな、みたいな感じで話されてました。なのでまあ当たり前ですけど、普通の人は買えないですよね。なので結果的にこういわゆる富裕層の人とか、まあ、あとは何かね、まあ、ちょっとそういう関係者のつながりのある人しか行けないっていう、まあそういう状況になるので、でまあそういう富裕層の方とかねっていう、そういう方ってまあ比較的、まあわかんないイメージですけど、まあ落ち着いてるというか、そんなにこう、まあ、よくワールドカップのテレビ中継で映るようなこう熱狂的なサポーターみたいな感じじゃおそらくないですよね。なのでこう今までの、まあ、グループリーグとかこう決勝トーナメント1回戦とか準々決勝みたいな時のサポーターの盛り上がりは決勝では多分そこまでないだろうっていうことが話されてました。うん、ああなるほどなっていう感じですね。なので、まあ、ちょっとこう盛り上がり的には今までの準決勝とか準々決勝よりも盛り上がりには多分欠けるんでしょうねっていうことですよね。まあ、それだけ高いチケット代を 払ってでも行ける人が本当に限られてしまうっていうことですよね。うん、で、まあ、中にはそのそれこそ南米の、まあ、ブラジルとかアルゼンチンとかその辺の国のサッカーファンサポーターの人っていうのは、まあ、中にこう家を売ってまで会場に駆けつけるっていう人がやっぱいるそうなんですよね。うん、まあ、僕ら日本人の感覚からしたらちょっと考えられない感覚ですけれども、まあ、それだけこうサッカーに対する情熱というかね、うん、まあ、多分もう国としてそういう文化がもうずっと何十年も、おそらくもうサッカーが国技ぐらいの感じになっていると思うので、その南米の国、まあ、南米以外でもそうだと思うんですけど、その自分の家を売ってまでチケット買ってワールドカップを応援しに行くっていう、まあ、そういう国もあるってことですよね。うん、まあ、なので、まあ、それぐらいの感覚、それぐらいもそれぐらいの熱量を持って国民が応援するぐらいにならないと、もしかしたら日本が、ね、今回掲げてたワールドカップ優勝みたいなことには、まあ、その選手たちのこう普段のこう努力の積み重ね以外にも、なんかそこう国を、ま、含めてのそういう熱量みたいのがないと、まあ、多分難しいんだろうなと思いましたね。まあ、とはいえ、じゃあ日本もそういう風になれるかっていうと、うん、まあそこもなかなか難しいと思いますよね。まあ日本は、まあ、ある種恵まれているというか、まあサッカー以外にもね、野球とかバスケとか、まあ何でしょう、まあ柔道とかも強いですし、いろんなスポーツがこう強いスポーツがあるので、選択肢が多いですよね。子供の頃に、まあ、例えばスポーツ何やろうかなと思った時に、まあ野球もサッカーもバスケも、まあ、バレーボールとかもあるし、うん、まあ、水泳とかもあるし、こういろんな選択肢があるので、なんかその分、まあ、分散するというかね、そんな感じなんだろうなと思いますよね。なんか誰かがどっかで言ってた気がします。まあ、例えばこう大谷翔平みたいなとんでもないフィジカルモンスターみたいな人が、まあ、仮にちっちゃい頃にサッカーを選択してたら、もしかしたらね、すごい選手になってたかもしれないみたいな、まあ、これはあくまでも例えですけれど、例えというか一例ですけれども、まあ多分そういうブラジルとかアルゼンチンっていうのはもう子どもの頃からもう気づいたらサッカーやるのが当たり前みたいな、多分そういう感じだと思うので、まあ、そこの差はあるなというふうには思いますね。うん、まあでもあれらしいですね、あ、それこそアルゼンチンのサポーターとかってもう本当に何でしょう、もう何が何でもこうスタジアムに入りたいみたいな感じで、なんかこうダクトのなんかそういうところからなんか忍び込んで入っちゃう人もいるみたいな、なんかそれぐらいらしいですね。まあ、それがいいかどうか置いといて、うん、っていう感じ。うん、なんかそんな話をしてましたね。うん、まあ、あとはそうです、あとは今大会からですかね、あのハイドレーションブレイクっていう時間が新たに追加されて、まあ、基本サッカーって前後半45分ずつの計90分で、まあ、途中にハーフタイムっていう時間があるっていうこう時間配分になったのが、今回はその前半の途中に1個、まあ、前半23分頃に3分間のハイドレーションブレイクっていう、まあ、給水タイムみたいのがあるんですよね。まあ、前半の途中に1個、後半の途中に1個、それが挟まっている。うん。まあ、これは結構賛否両論あるのかなと思っていて、まあ、僕個人的には ちょっとこう試合の流れが一旦そこで途切れちゃうので、まあ別になくてもいいかなとは思ってました。まあその選手たちとかチームにとっては一旦そこで、まあこう監督とかコーチからの指示を受け入れることができるので、まあちょっとこう試合を立て直したりとかね、こう戦術のちょっと変更を確認したりとか、まあそういうことができるっていう意味では、まあいいのかもしれないですが、で、まあこういうハイドレーションブレイクとかが、まあそもそもなんでできたのかっていうのも、まあその YouTube の動画で話されてたのは、まあ基本的にここも、まあいわゆる資本主義のが背景にあるというか、まあ要はお金ですよね。多分そのハイドレーションブレイクの3分間に CM が流す、 CM を流すことができる、まあそこにはお金が流れてくるっていうことですね。まあ、ただその動画で話されてたのは、まあ、最終的にその流れてきたお金が選手たちに還元されるので、すごいいいと思いますよみたいな肯定的な意見はありましたね。ちょっとこの辺は全然僕も知識がないので、ああそうなんだぐらいに思って聞いてましたが、あとは今回はスタジアム、今回のワールドカップは、まあ、中南北中米かなので、まあアメリカが舞台というか、アメリカのスタジアムでやることも多いと思うんですけど、やっぱアメリカというだけで、というだけあって、すごい全体的にエンターテインメントな感じ、そういう色がすごい強いとおっしゃってましたね。で、今度の決勝戦では確かハーフタイムになんか30分ぐらいのショーが、ハーフタイムショーがあるっていうことで、これはちょっとどうなんですかね。まあ見てる方は面白いのかもしれないですが、選手たちにとっては30分もちょっとハーフタイムあると逆にコンディション整えたり、難しいなと思いますけどね。なんかここ結構世界的に有名な BTS とかなんかそういうアーティストが登場するらしいんですが、まあどうなんです。まあでもその動画ではミノワさん的には、まあ最初はちょっとこう慣れないかもしれないですけど、いずれ多分そういうのも定着して当たり前になっていくでしょうとは言われてましたね。あとはそのミノワさんが、まあ、今回実際に現地で感染したこう周りの人たちも、まあ、そういう経営者の方とかこうその辺の界隈の人と一緒に見てたらしいんですけど、やっぱこうハイドレーションブレイクタイムでみんなこうトイレに行けるから、あれはめちゃめちゃ良かったですねと。やっぱりみんなこうお酒を飲みながらね観戦して、やっぱ45分で結構長いから、一旦その前後半の途中にそのハイドレーションブレイクがあることで、まあ、トイレ行って、でまた、もう一杯ビール買って戻ってきてみたいな、そういうのができるから、あれめっちゃ良かったですねと言ってましたね。ああなるほど、そういう視点もあるのかっていうことを思いました。あとは何ですか、あとはこう、今後こう日本サッカーが強くなっていくためにどうしたらいいかみたいな議論もされていて、やっぱりその日本サッカー協会が、まあ根本的に変わらないとやっぱいけないっていう話はされてましたね。なんか以前の配信でも話した気がしますが、こうなんとなくこう空気感として日本サッカー協会に対してちょっと批判的な意見とかがなんか言いづらい空気感がようやっぱあるそうですね。っていうのもやっぱそういうのを言ってしまうとちょっと取材ができにくく、取材をしにくくなってしまうっていうことがあったりとかするみたいなので、なんとなくこうみんな忖度しながらみたいな 空気感はあるそうです、うん、でやっぱそれだと、まあ、健全じゃないというかね、うん、みたいなこうちょっと日本サッカー協会の体質から変えていかないといけないみたいな意見は出されてましたね、うん、とか、まあ、あと他にもいろいろ話題が話されていてすごく興味深いなと思いましたね。そのワールドカップっていう一つの大会を、ま、なんかいろんな切り口から話すとなんかすごく、うん、なんか興味深いなと思いましたね。はい、ということでちょっとダラダラ話してしまいましたが、今日はとある YouTube の動画を見て、もうちょっとワールドカップについてこう討論というか議論というかされていたのを聞いてすごく興味深かったなという話をしてみました。でいよいよ残すは3位決定戦と決勝ということで、まあ、ちょっと3位決定戦っていうのはねどんな感じなんでしょうかね。あんまりやる方も見る方もちょっとテンション的にどうなんだろうっていう感じはありますがね、はい、まあ、とにかく決勝はもう絶対見ます見ますので見るの楽しみですね。今度月曜日祝日の朝4時キックオフですかね、はい、楽しみにしておきたいと思います。それでは今日も最後までお聞きいただきありがとうございました。荒野でした。バイバーイ。